どうもガラです。
磯でーす。
今週は2020年第10号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
はい、という形で。では、本編入る前にまたおまけの話をしますと、今週、シールがついてきました。
そうですね。まあまあ、可愛らしく使いやすそうなシールですね。
はい、こちら、ジャンプ2020限定カスタマイズシールということで、こちらなんと、6、7合併号の付録でついてきた、ジャンプカスタマイズダイアリーという、まあ結構ここ数年続いているような気がしますが、そういった、ダイアリー、日記帳、予定表、スケジュール帳として使えるような小冊子、あれにさらに追加で使える季節行事とかのシールなんですよね。
そうですね。節分とかありますからね。
雪遊びとか、そういった感じで、なかなか続きものの付録なんですよ、これ。
すごいね。だからちゃんと、じゃあ今後も続くってことで、春になったらまたお花見とか出てくるんです
か？そうです。お花見とか、あるんじゃないですか？
うん。
これちょっと事前に言っといてほしいですよね。
そうだね。もうなくしちゃったよって人がいるかもしれない。
ああ、なんだっていう人もいるかもしれませんが。でもなかなか試みとして、この一つのカスタマイズシール、そのカスタマイズスケジュール帳に付随するような形で各季節行事のシールっていうのは、なかなか面白いなと思いましたよ。
そうだね。
集める楽しみ、コレクションする楽しみみたいなものがある気がして、いやー、なかなか、こういう一年通して揃えるおまけっていうのもいいなって。ちょっといろんな可能性を感じさせられたおまけでした。
はい。
で、内容の方に入ってきますと、今週新連載の3つ目でした。集え新世代、競え世界最強、ジャンプ2020新連載3連弾第3弾、魔女の森人、坂野明先生というのが始まりました。で、こちら坂野先生が、ネットで検索して出てきたプロフィールによりますれば、この方、最初の、受賞が2014年、やはり、6年前ですね。2014年6月期のジャンプトレジャー新人漫画賞に、ラビットガーデンという作品で最終候補。その後、2014年8月期、2ヶ月後のジャンプトレジャー新人漫画賞で、戦場の花という作品で佳作&グランドトレジャー賞を受賞。その作品が2014年のジャンプネクストボリューム6号に掲載されてデビューとなりました。で、その2年後、2016年のジャンプギガ、ボリューム3号に魔女の森人という今回と同名の読み切りを掲載。で、その後、2017年には、ジャンプとはまた別の、集英社とはまた別の、漫画サイトで、愛せなければ死ぬという作品を連載して、こちらが単行本化。で、あと、検索すると出てくるのが、漫画バビロン大富豪の教えという、まあ、何か、お金に関するハウトゥー本を漫画化した作品なども出しているようです。なので、ジャンプ以外でもちょっと活動のあった方みたいですね。という感じで、そうか。この、愛せなければ死ぬ、60日間で本当の愛を見つける方法という作品も、こちらも特に原作本があるわけではないですが、ジャンルは啓発本になってますね。なのでそういったちょっと副業もやられていたようです。で、そのさらに翌年、2018年ジャンプギガ、2018サマーボリューム1から3に黒の忍びという作品を短期連載全3話、そして、去年2019年のジャンプギガサマーボリューム1号から3号に炎獣のアランという作品をこちらも全3話の短期連載と、なかなかこうステップを踏むような、毎年毎年作品を発表していくような感じの経歴の上で、今回、過去の読み切りを連載化という形で本誌デビューとなりました。では、こちら坂野先生、魔女の森人、内容としましては、何かイビルという魔物がいる世界で、魔女という何か魔法使い、魔女の人が人々を守っている世界、その魔女をさらに守るそのガードという、まあ、騎士的な人がいて、主人公は、ガードになりつつも魔女はいらない、人は自分の力で自分の身を守らなければという感じで、強くなっている努力している男の子だったんですが、実はそのガードというのは魔女がそのイビルの力を使って生み出されてたんで、最終的にイビルになっちゃうんで、その前に殺さなきゃいけないっていう役割を負わされてると知るんですが、いろいろとこう考え直して魔女を守ってあげることにしました。魔女がいなくても、人々が暮らせる世界を作るために頑張るぜっていう話でした。
いやはや結構マナスワちゃん可愛くていい方ですねっていう。
そうですね。見た目はもっとイチャイチャしてくれても良かったですけどね。
そうだね。あんまりこう主人公と仲いい感じがない、主人公の方がね、最初避けてるというか、ね、嫌な女みたいな感じになってるからね。 あんまないんだけどもね、その辺は。確かにイチャイチャしてくれてもよかったかもしれないね。
ちょっと掛け合いが距離感、もっと、この展開だったら本当もっとべったりイチャイチャしてくれてる方が、その、べったりイチャイチャっていうと違いますね。もっとこう、喧嘩しつつも、本当に仲のいい、もう、お前ら付き合っちまいよう感があってもよかったんですけどね。
はいはいはい、そうだね。
意外とそこまでは言ってなかったですからね。
うん。そうだね。その方がなんか駆け落ち展開ですかね。駆け落ち展開に説得力出たかもしれませんね。
なのでその辺は結構今後に期待かもしれません。
そうだね。確かになんかイチャイチャしてほしいなっていう感じすごいするからね。
はい。
ただね、周りは横にはね、ナータちゃんもいますから、3人じゃないですか。
そうなんですよ。お付きの女の人もいますからね。
そうですね。なかなかイチャイチャできないかもしれませんね。
いやー、この関係性がどうなっていくのか、結構このお付きの女の人が間に挟まる二人の関係っていうのは、いろいろ転がしようがある気がするんで、実は期待する点ではあるんですよ。
まあそうだね。まあ別に、ナータちゃんの方が、ね、立てつつもやっぱちょっと恋心を抱いたりすると、王道展開だよね。
まあですとか、何かこう、すごい照れ役とかでもいいですしね。
あ、リアクション要因ね。
リアクション要因。ツッコミ役、照れ役、戸惑い役とかでもいいですね。
うん、そうだね。確かにな、そっちはそれあった方がいいよね、確かに。
とか、結構いろいろ楽しみになる要素はありますよ。
うん。そうですね。というわけで、ね、なかなか本当に、主人公3人組がね、結構好感度高いんで、そのあたりの関係性とかは結構期待なんですよね。
はいはい。まあそうですね。本当に形としては主人公が努力の人で、まあトラウマを乗り越えて努力をしてきた強い人で、男の子で、で、女の子を、けなげな女の子を守るために世界に立ち向かうという構図は、本当に、まあまあ、本当に順当なヒーローもの、ヒロイクもので、うん、形としてはすごく僕は期待してますよ。
そうですね。なんで、あとは本当に世界観のところがちょっとまだ曖昧というか、あれなんでね、そこら辺はもうちょっと、とか詰めてほしいなと思ってますけどね。
魔女の戦うシーンがないんですよね。
そうだね。一回炎みたいなのブワーって出して、魔物を全滅させてるけどね。
うん。なので魔女っていうのが具体的にどのレベルの何ができる人なのかが、こう、あんまりわかんないんですよね。
そうだね。結局、まあ魔物は一掃できるけど、どのくらいね、マジックパワーというかね、持つのかとかわかんないしっていう。あと、結構その、もう、この、結構その何、何まあ、進撃の巨人みたくさ、壁に囲まれて周り魔物みたいな、はい、あれじゃないですか。
はいはいはい。
こう、その割にはさ、結構、気になってるのは、食べ物の種類多すぎやろとかさ、肉とか魚とかカニとか、まあ、川通ってるから、サワガニとかなのかもしれないけどさ。
まあ、これ、川、お前それ、川って言ってもこう、水源は国の中なんですよね。
そうだ。どう水源、そうだね。水源これ、横通ってない、確かに。
だから俺、水源地の上に、お城を建ててるんだと思います
よ。なるほどね。はいはいはい。まあそうだよね。だからそこでさ、カニとかも取れてるしさ、肉とかもいっぱいあるからさ、
はいはい、
持ってきた食事に。
はいはいは
い、いやいやいや、今度だって動物とか育てる余裕ないぞ、絶対に、みたいな。
いやいや、
それから農業国みたいなのあんのかね、実は。
いや、これは、その、バーン諸国って、っていうこの国はウブ連邦王国の一端って本当にこの国境線みたいな意味なんじゃないですか。
はいはいはい、なるほどね。まあ他国との連絡通路とかがあって、まあそっちの方では意外とこれだとすごいなんか遠いイメージだったけど、実は結構近くにあったりするってことなのかな。うん。
あとこのイビルの住処っていうのがこう一応二方面に書かれてるわけじゃないですか。
そうだね。
この左上の方向は人間の領土なんじゃないですか。
ああ、はいはいはい。なるほどね。あ、全部が全部じゃないから、そこら辺で実は牧畜とかしてるみたいな、そういう感じなのか。
ある程度、その、これが本当に突出した前線拠点みたいな感じで、その内側っていうのがあるのかなと、なんとなく思ってるんですよね。
はいはいはい。ああ、なるほどね。ちょっとその辺がね、パッと見ではわからなかったんで、そういった全体的世界観の説明とかがまたあったらいいなとは思ってるんですよね。
まあ、さすがに、この状態、この設定で、この王国の中に、言い続けるとは思わないですから。
うん。
やっぱり外の世界に出ていく展開になるとは思うんで、その段階で、より広い世界というのは説明してくれるんだとは思いますよ、さすがに。
そうだね。いや、だって最初にだって、魔女を3000人の女の子が選ぶっていう時も、いやいや、3000人の女の子を拉致ったら、その年のね、
はいはい、
で、おそらく全身出るわけじゃないですか。
そうですね。
絶対国崩壊するからね。それか、その一般に知られないレベルでそれをやり、不可能だからね。
そう。だから、それこそ、なんか、約束のネバーランドではないですが。
うん。
うん。でも、どっかに養殖を、でも国中から集めた3000人って言ってますからね。
うん。
何かしら別の口実をつけて呼んでこないと、絶対バレ ちゃいますよね。
絶対バレるよね。いやー、だからその辺も含めてやっぱちょっと疑問点がやっぱ多いんでね。
いやー、僕は結構細かいところはある程度ライトファンタジーだし、その目に見えないところの設定でなんとか解決できるかなとは思っているんですが、だからまあ今後解決していけるところかな、脳内補完できるところかなという感じもあったんですが、唯一はこの主人公の役職、ガード、魔女のガードというものに関して、最終的には魔女を殺す役割だって、殺すその日に言われるわけじゃないですか。
そうだね。うん。
これ最初に言わないとダメですよね。
いや、そうそう、絶対ね、情が映ってるガードも出ちゃうからさ、先に言うよね、絶対に。
なんか秘密を守るためにある程度信用できてからって言うんなら、いや、むしろ別の任務で信用できてから、真相を打ち上げて任務に就かせるべきですよね。
そうだね。全くその通りだね。
何もわからないままいきなり護衛をつけさせて、ずっと一緒にさせて、じゃあ実は殺すんで今日殺せっていうのは、なぜっていうのは、ここはちょっと第一の展開に引っかかるところとして気になるところではありました。
そうだね。まあまあまあ、ちょっとです。あとは、個人的には、まあ、あんまりどうでもいいとこだけど、
はい、
あの、敵の暗殺者を切ったところで、峰打ちだ !3 日で出ろっていう時に、お前、両倍の剣やんけって言って、突っ込みたかったんだけど。どこに峰があるんだよって言って。
峰打ちっていうのは慣用句ですから。
うん。
致命傷ではない攻撃っていう意味なんですよ、別に。
そうなのね。まあまあ、だから大丈夫だね。だからそういったところもちょっと気にはなったわけだけども。まあまあまあ、とりあえず。まあまあ、そういったね、なんかちょっと細かいなんかいろいろあるけどもね、突っ込みどころは。でもそれもね、なんか、忘れさせてくらいね、盛り上がって面白くなってくれたらいいなと思いますね。
まあそうですね。いや、本当になんか形として、まあすごく、王道エンタメ的なというか、まあヒーロー勇者ものというか、アクションもの、ナイトものというか、すごくわかりやすい形をとってくれてることは僕としては本当に好印象なので、あとは、この女の子、ヒロインに対して何か人にしてやるっていうのが、僕が、毎回言ってる、欠点マイナス、コンプレックスを克服すること自体はあんまり目的にならない、少年漫画的じゃないっていうのが、やっぱりここでもちょっと感じられて、一層、なんかお前を世界一幸せにしてやるぐらいのなんかことを言ってほしいんですよね。
はいはいはい、そうだね。
プラスのすごい上向きなアッパーな目標が欲しいなとは思ってしまうので、その点この二人の関係性の進展、イチャイチャとかと合わせるような形で、この二人の真に目指すもの、まあそれこそ世界平和っていうのもそこに含まれてはいるんですが、なんかそういう意味で不幸をただ打開するだけではなくて、本当にすごいことをする、幸せな形になる。欲しいものを手に入れるっていう、そういったアッパーな方向の目標も設定してくれたら、よりいいのになっていうのもちょっと期待してます。
そうですね。まあまだね、本当に、魔女の壊し方もあるんだろうみたいなことで、結構ノープランで出撃してるんでね。
まあ、そうですね。
庭さんは以降でなんかそういったね、ただ手段が見つかると同時に目的とかが見つかってくれると嬉しいですね。
そうですね。なので結構、このヒロインが主人公を信用して、もうずっと死を覚悟して暮らしてきたんだけど、主人公を信用して犯行を決めるっていう、そこの心の揺れ動きに関しても、何をもって主人公を信用したのかが、やや決め手に欠ける気がしましたからね。
うん。
なんか、一応主人公が、この魔女様、魔女に頼り切った世界の中で唯一魔女に頼らない、魔女のいない世界が欲しいという、そういった点で共鳴したっていうのはまあ分かった上で、それを実現し得る可能性みたいなものをどこに感じたのかっていうのが、ちょっとわからなかったりはしたので。
うん。
そういった点も、やっぱり、うん、この二人の関係性を進めていく中で、いや、あなた実はあの時こういうことを言ってらっしゃい。あなたがこういうことをしてるのを見て、あなたがこういうところがあるのを見て、あなたにかけようと思ったの、的な、さらに補強があったらいいなというのも期待してます。
そうですね。
という感じで、まあ、とりあえず、イチャイチャしてくれたらいいなって感じです。
はい。
では、続きましてが、ワンピースの970話、内容としましては、おでんさんたちカイドウのところに攻め込んだら、準備万端、こう、待ち構えられていたんで、激しい戦いでしたが、卑怯な手で捕まって、やられてしまいました、亀腕の刑に処すという展開です。
いやー、おでんさん、カイドウを切ったっていう情報、最初からありましたけど、ここまで強いと思わなかったね。
いやー、モノスケさんに化けたやつがいなければ、もう倒せてましたからね。
そうだね、勝ったからね。これはだから、なんかカイドウ戦に希望ができると同時に、カイドウさんの格下がったって大丈夫っていう。
いやいやいや、おでんさんはもう、すごいんですよ。
まあそうだね。 実際は、本当に、今までずっと格を見せてきてくるキャラクターだからね、ここまで格上がるかっていうところで、気持ちよかっただけにね、本当にやられ方は残念だったんだよね。
いやー、まあまあ、しょうがないですね。
いや、でも本当に、マネマネの身、ちょっと凶悪すぎでしょって感じだったからね。いや、
本当ですよ。
これはだって、俺だってちょっと騙されたもん。あ、なんで捕まってんのとか思ったもん、実際。
はいはいはい。いや、確かに僕も最初は、捕まったのかなって思いましたよ。
うん。
最初から、どうせ偽物だろうとは思わなかったですよ、当然。
そうそうそう。すごい騙されたって感じだったよね。
はいはいはい。
いやー、だからそういった意味でね、本当に短かったけど、これ、打ち入りも展開も面白かったねっていう。
いやー、なかなかこの戦い、本当1話でまとめたのに、すごく大規模な戦いが行われた感じがしましたよ。
うん。いやー、すげー情報量あったと思うし、あとは本当に、まだただね、約束とかに関しては、後にこう引っ張ってる感じなんで、ね、そこら辺はまだ、この過去編で判明するのか、もしくは、なんか現代編にまで引っ張るのかっていうとこはちょっと、わかんないところではあるけどね。
いやー、でもまあ人々が彼らをその、なんでしょう、伝説とするような、そういった態度にこれから変わるってことはわかってますから。
うん。
で、この、今のところは大衆のみんなは全然おでんさんたちのことをこう、分かってないというか、
うん、
まだ詐欺住んでる状態ですから。
そうだね。
こっから、その、釜茹での刑に処されるまで、というか、まあ、城が燃え落ちるまでっていう、その展開の中で、どっかで民衆に真実が明かされるんだとは思うんですけどね。
はいはい。ああ、なるほどね。確かにそうだね。いやー、そうだね。こっからまだだってね、時飛ばす展開もあるわけだからね。
そうですね。城が攻められるはずなんですよ、こっから。
うん。いやー、ちょっと本当にまだまだ情報量たくさん出てくるから、構えていけないね、これ。
そうですね。なんか、先週のラストで行き着く先は、光月おでんの公開処刑、後世に語り継がれる伝説の1時間って言ってますから。
うん。
伝説の1時間はこっからなんですよ。
あー、釜茹での刑こそがむしろ伝説っていうことだね。
いやー、だってこの戦い全然1時間じゃないですし。
うん。そうだね、夜通し戦ってるもんね。
だから、こっから始まるんですよ、伝説の1時間が。
なるほど、そうだね。だから本当に、やべえな、釜茹でをどんだけかくかく気なんだっていう。
いやー、というか、やっぱその流れでお城も攻められるし、民衆も彼らにつくし、おでん様たちにつくし、っていう。だから、こっからもう一大反乱が起きるんじゃないですか。
そうだね。いやー、ちょっとなんか話してて、すごい楽しみになってきたよ。
なのでね、あくまで前哨戦でこのレベルという形で、こっからどうなるのか。いや、本当この戦いがこういった形の決着で、おでんさんたちがさらなる窮地に立たされて、それでも民衆はまだは何もわからずに、で、こっから逆転するっていう予告ですから、この窮地が、まあ、その分前振りという感じで、かなり楽しみですよ、本当に。
楽しみだね。
では続きまして、鬼滅の刃の第192話、内容としましては、炭治郎くん、夢の中で見たのは、頼石さんが、すやこさんたちにせがまれて、火の呼吸を見せてくれているところでしたので、その、頼石さんの人柄にも触れ、頼石さんの火の呼吸や耳飾りを必ず継いでいくと宣言し、そして目が覚めたんで、火の呼吸で戦って、で、どうやら13の型というのは、それ以外の12の型をすべてつなげて、円環構造にして、放つことだということを発見し、無惨様に戦いを挑みますという展開でした。
いや、今週は今まで散らばった伏線がもう、がっちりこう、噛み合う回で、めっちゃ面白かったですね。
まあ、そうですね。あと、より一さんの人柄と最後のありがとうがもう、涙を誘いますからね。
涙誘うからね。この受け継いだ炭治郎くん頑張れっていうのに本当繋がっていくからね。いや、すごい良かったね。
そして本当に最後のところ、最後のコマのところで12の方、炭治郎くんが繋ぎます。次は12の方全てを繋ぎますっていう宣言。ここに煽り文で、やっぱり繋げ、技を思いを、命を刃をっていう煽りがついてますが、本当にこうしてみると、繋げていくこと、つながりっていうのがこの作品のすごく大きなテーマになっていて、それが直接的に技に反映されてるっていうことの、この構造がたまらないんですよね。
そうだね。いやー、俺もそこ本当に、後藤家先生、マジ構成やべえなって思ったね。
いや、そうなんですよ。つなぐっていうのがテーマだったと思ったら、なんと最後の必殺技がつなぐ技だったっていう。すごいですね。
すごいね。だから、今までの、だからさ、この、ね、ムザンさんと出会った時に、私はついに13個目の型を発言させたみたいなこと言ったわけじゃないですかって。
そう
ですね、え、急に思いついたのっていうところに関しても、あ、なるほど、そういうことかって思うしねって。
はいはい。
で、本当に、父さんは夜明けまで日の神神楽を待っていたっていうところね、夜明けまでっていうところもここに繋がってくるっていうさ。
はいはい。
いや、ほんと、え、こんなにうまく繋がっちゃっていいのってい
う。いや、そうですね。
先週まで予想全然できなかったからな。
いや、ほんとに13の方なんだよって思ってましたが。うん、いやー、確かに。なるほどなんですよ。演舞っていうのも伏線でしたからね。
伏線だったからね。いやー、なんか、すごい、なんか、本当になんか、もう今さ、俺、鬼滅の刃を毎週一番最初に読んでるって言ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
いや、もう、ほんと、その、毎週読んでることを幸せに感じる漫画になってる。
いや、本当にリアルタイムで追いかけてこその感じですよ。
うん。
いやー、当然まあ、単行本で追いかけてる人も十分楽しんでるとは思いますが、
うん、
リアルタイムで毎週毎週、次の週が楽しみになる展開ですからね。
うん。
いやー、大変楽しませていただいています。
はい。
この回想シーンで一コマだけ炭治郎くんになるところがすごく、すごい演出だなと思いましたよ。
いや、そうだね。もちろんもうね、心は炭治郎くんになってるけど、ここでも炭治郎くんが言ってるっていうことだからね、本当に。
炭治郎くんはそれまではこう見てる立場だったんですが、ここで、頼石さんに声をかけてるんですよね、心の底から。
うん、そうだね。
俺が継ぎますから。そんなことは言わせない。約束します。炭治郎くんの叫びに対して、ありがとうという笑顔が返ってくるという。頼石さんの笑顔ですよ。
いや、もう、貴重すぎるでしょっていう。
おそらく、初めてなんじゃないですかね。
いや、初めてだよね。だって、妻ができた時とかもなんかすごいずっとぼーっとしてる顔したからね。
いや、それは、それは回想の切り抜き方ですから、そのもん、それは、うん。いやー、とはいえ。とはいえ、本当に、頼石さん、最初にあれだけ人ならざるものというか、あれだけわけわかんないところからスタートして、どんどん肉付けされて、それが意外性、ギャップを伴って、あ、実はそういう人だったんだ。あ、実はお兄さんのことそう思ってたんだ。あ、実はそういう人生だったんだ。あ、そう思ってたんだ。っていうのが最後にここに行き着いて、本当に、すごく、泣けてくる一コマでしたよ。
そうだね。救われた、救われた、多少ね、本当全体的にはそうじゃないかもしれないけど、この時だけでも救われてよかったって、本当思えるからね。
はい、
はい。本当に、あと、微妙に俺は本当に心を燃やせって言ってるところで、こう、煉獄さんの妻がね、
はいはい、
のところのアップになるところの演出とかも、すごいいいと思ったからね。
これをまた、炭治郎くんが継いでいるものの象徴の一つですからね。
そうだね。本当、演出前で小峠先生。
本当に。本当にちゃんと一貫してますからね。
うん。
家族、兄弟っていうテーマも、つながりっていうもののやっぱり一つですからね。
そうだね。
っていう感じで、果たして全てをつなげて炭治郎くん、13の方を来週関東カラーで見せてくれるんじゃないかと大変楽しみです。
はい。
いや、今週のこの、無惨様と切り合うシーンの、ジャンププラス電子版特典おまけのフルカラーページ、最色も見事でしたからね。
ほうい
やー、この半見開きのガーガーガーという切り合ってるシーンのフルカラー版の色合いは大変素晴らしかったんで、単行かも関東カラーも楽しみですよ。
そうだね。あともう一個さ。
はい。
無惨様がみんなを倒したのが、桃から管を出してたってのが、実に無惨様らしいセコさでした。
そうですね。一応まあ緩急があったんですね。
そうそう、緩急だから。だからその辺はやっぱクレバーだなって思うし、結局そこかよっていうところがこの無惨様らしくていいなって、卑怯者感がね。
はいはい。まあそういった感じで無惨様もさらなるフォームチェンジがあるかもしれませんから。
うん。
透明の世界と見た目にとらわれない戦い方で、炭治郎くんがその最終無惨様を倒してくれるのを楽しみにしています。
はい。
では続きましてが、配給の第382話内容としましては、日向くんはジャンプがすごくなってたんで、より早いですし、もう他のみんなもとにかくすごいんで、影山くんもニコニコですという展開でした。
いやーもう今週はどいつもこいつも気持ち悪いって言われてますけども、我々は読者は気持ちいいっていうのが見てますね。
いやいやいや、妖怪世代ですから。
うん。
わかるわかるって思ってますよ。
そうだね。いやまあそうだね。今回だから、サクサさんとかもね、ついにやっと特性お披露目とかあったからね。
はいはいはい。
で、それも実際確かに気持ち悪いって思うかい。
まあ、ここの描かれ方は特にそうかもしれませんね。
うん。
柔軟さ、手首を。
ずっと見てられるっていう。
はいはいはい。
評価受けてますけどね。いや、なんでね、本当にな、今回もその和紙城監督の牛若さん見てかっこいいなっていうところとかもすごい良かったし、
はい、
いやー、日向くんのね、選手からのスパイクが決まった後の、両監督、ね、この試合から初めて来た両監督の、何今の、とかね、この辺のリアクションもすごい良かったしね。
はい、はい。
いや、もうなんか毎週褒めるとこしかないね、配球。
いや、本当にもう、配球は、毎週面白く展開がどんどん続いていく上で常にクライマックス感というか、
うん。
ある種のエンドロール感もあるんですよね。
そうだね。
そして、やっぱりこの影山くん、本当にこの作品はだって影山くんと日向くんが頭おかしいっていうのが面白い漫画ですから。
そうね。
改めてここに来てもその展開が読める感じ。ここで影山くんが笑ってるのに対して、もうそれでこそお前だよっていう感じが、すごく、原点回帰の感じもあってよかったですからね。
よかったね。
いやー、という感じで、もう大変ずっと読んでいたい感じです。
間違いです。
はい、では、続きましてが、僕のひらかれみやの第259話、内容としましては、某志賀さんは、病院の院長で、そこにノームがいるって分かったんで、みんな攻め込みます。そして、裏切り者のヒーローたちも捕まってます。という感じです。
いやー、よかった。なんか一瞬ちょっとまだ罠かもっていうところが先週ありましたけど、
はいはい、
完全に裏取ったっていうところが、このスライディング王さんのところでわかるっていうところでね、
はいはい、
この辺すごい気持ちよかったですね。
いやー、そうですね。まずこちらの構成、相手のこう、不意をついて攻め込んでる感じが楽しみましたね。
楽しみよかったね。あと、志賀さんのこの最後の驚き方もね、すごい良かったからね。
はいはい。
まあ、エンデバーさん、これはこのエンデバーさん来たら確かに犯罪者ビビるわっていう。
そうですね。
怖さと驚きっていうところはリアリティがあったからね。いや、面白かったですね。
いや、確かに。これは本当に、その、相手の今日ついた一大作戦の気持ちよさがありましたよ。
よかったね。いや、まあ、ちっちゃいノームは残念だったね、志賀さん。
ベッドにしてたんですかね、全く。
うん、まあまあまあ、二重扉だからちょっと油断しちゃったんですね、っていう。
はいはい。このノームさんも、背骨が尻尾みたいになっていて、耳のところに鼻が生えているという、かなりのあれですからね。
そうだね。でも靴を履いてるっていう、ちょっと可愛い感じっていうね。
そうですね。なかなかおぞましい感じのノームが描かれて、これが発見の決め手という感じでしたね。
うん。いや、はい。なんでね、まだ、実はやっぱね、しがらきさんの方もまだね、1ヶ月強っていう、まだまだみたいですからね。
はいはいはい。
だからこそ本当にすごい、そこも含めてね、決まったっていう感じがあるからね。いやー、どこまでヒーロー画が構成いくかって楽しみだね。
そうなんですよね。しがらきさんの完成まで1ヶ月強っていうのが意外な情報だったんで、いやもう本当に完成間近、もう最終決戦っていうつもりもあったのが、1ヶ月強ってなるとこっからさらに1ヶ月展開するのか、未完成だからこその何かしらの姿で登場するのか、ちょっとこの辺気になる伏線でしたね。
そうだね。
といった感じで、まずはヒーロー側の構成から始まった展開。果たして、ここからどのような反撃にあって、どう展開していくのか大変楽しみです。はい、では続きまして、ドクターストーンの第137話、内容としましては、イバラさんとの石化装置の綱引き合戦で、イバラさんは、自分が石化装置引っ張って石化しちゃうふりをして、実はそれを弾き返す練習をしてたんで、見事に弾き返しますが、流水さんが身を挺して、こう、受信機、無線の受信機を石化装置につけたんで、それを使って見事にイバラさんを石化して一人かと思ったら、千空くん一人じゃないっていう展開でした。
いや、ドクターストーンは本当にこの勝ち負けの時の駆け引きが本当にお互いに行ったり来たりする感じが面白いよね。
いや、本当に反転攻勢みたいな、逆転逆転また逆転みたいな感じが、すべてこっちの予想をちょっと上行く感じで、気持ちいいですね、これは。
いや、気持ちよかったね。綱引き始まった時はね、もう絶対手離すんだろうなって思って、そこは予想通りだけど、そっからさらにもう一度、一人で行ってるのは、ほんとかっこよかったし、あのね、無線装置も使ってってのは、やっぱ決まった瞬間に気がつくっていうところの気がつき方のこの演出の仕方がすごい上手いよね。
いや、ほんとに作戦も見事ですし、それの見せ方がそれ以上に見事ですよね。
そうだね。
いや、ほんとに、一旦相手のぬか喜び、驚くリアクション、種明かし、みたいな、その画面配分というか見せ方の順番とか配分がほんとに完璧なんでしょうね、きっと。
完璧だよね。だからこそこっちもすごい楽しくね、勝利に対して戦局場にうおーってなるしねっていう。
はい、
いやー、そしてね、その後ね、まあ、ね、一人だ、また一人だってなった時にね、みんなが来るっていう展開もすごい良かったからね。
はいはいはい。
まあ、お前ら公開率どうしたんだよって、ちょっと思ったりはしたけどもね。いや、そんなことよりも千空くんが一人じゃない方が大事なんですよっていう感じで、もう全然納得できましたからね。
これは普通に村から通信してるわけではないんですか？
村から通信してるの
村から通信する、一応できるって話じゃなかったっけ？
まあ、この遠さでもできるのか。
確か。
ああ、なるほどね。そっか。村からできてるのか。敵こっち来てんのかと思って。
そういうことではないんじゃないですかね。
まあだからこれから、だから、おう、こっちは大丈夫だぜ、勝ったぜ。ただ、みんなもう石化しちゃってるから、応援くれよっていう感じだよねっていう。
まあ、プラチナがありますから。
うん。
復活液は作れるはずですから。
そうだね。
だからまあ、コツコツ復活させていくんじゃないですか。
結局、せっかく一人じゃん、この島に。
うん、そうなんですよね。だから、このオチに関しても、あんまり、いや、復活させられるしな、感があって。まあ、なんか、でもまあ、綺麗に落ちるっちゃ落ちたのかなっていう、ここのところは僕ちょっと解釈に迷ったんですけどね。
うんうん。俺はてっきり来てるもんだと思ったから、おーって言ってて、来たんかすげえな。まあ、確かにこれだとな、いいよなっていう感じだったで、思ったけど、ちょっとそのあたりはね、まあ、来週くらいじゃ解釈を待ちましょうって感じですね。
まあ、そうですね。まあそうですね。まあこれがどの伏線を受けてるのか、どういった展開を受けての一人、いや一人じゃないっていう感じなのか、まあ父親にちなんだ島っていうことで、その点まあ繋がりはあるっちゃあるんですけどね。
うん。
うん、という感じではありますが、まあ来週からまた新展開、果たしてどんな感じなのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、アンデッドアンラックの第3話、内容としましては。アンディ君、敵のデカブツを倒したんですが、もう一人の方にやられてしまいましたので、フーコちゃん、その場で、エッチなことしようとしてくれるんですが、それを面白がった相手に見逃してもらって、もう一人の敵幹部を倒すためにロシアへ行きますという展開でした。
いや、今週、フーコちゃんめちゃくちゃいい女だと思いながら。
いやー、この展開で一気に彼女が主人公の格を手に入れたと思いましたよ。
そうだね。いやー、思わず俺もなんか笑っちゃったからね。
いやいやいや。
敵さんと一緒でっていう。
いや、僕はもうすごいエロいプレイだなと思いましたよ。
無理やりやってやるやーっていう感じね。この辺。
敵に監視されつつ、まあエロいね、敵に監視されつつ捕まる寸前にやろうっていう。
うん。うん、すごいよ、なんかこう、なんか男らしいよね。
いや、男らしいとは別に思わなかったですが。うん、でもまあ、なんかその、なんでしょうね。いい女だと思いますよ、やっぱり。
いや、ほんとだね。すごいいい女だなって言って、すごい俺の中で株上がったし、まあ、それを受けてね、このアンディ君もね、あの、やけになった女の子と俺は腐ってねっていうところとかでね、アンディ君の男っぷりも上がったからね。
まあそうですね。それと同時に、意外と、フーコちゃんはアンディのことを好きな可能性もあるけど、そこにはこう、思い至らない感じの僕年人感も良かったですけどね。
そうだね。いやー、だからすごいこの二人の関係性がこのほんとちゃんと3話でね、しっかりした感じがあるんでね。
はいはい、は
い。いや、見事な構成でしたね。
いやー、なのでやっぱり本当に漫画のキャラクターの行動はすごく共感できるし、妥当であるっていうのも大事ですけど、それと同時に常識をぶち破ってるっていうのもやっぱり必要だと思うんですよね。
うん。
特に少年漫画の主人公には。
そうだね。
で、その常識のぶち破り方が他人のため、何か正義のため、自分以外のもののため、大切な夢のためとか、そういった何かのために常識破りのことをできる、しかも自分を犠牲にできるってなると、それはやっぱり主人公だよなって思えたんで、いやー、この風子ちゃん、しかもそれが、ある種のエロ可愛さも伴う行動ですからね。
そうですね。いや、スポーツブラいいっすねって。
そうですね。という感じで、いや、本当にその見せ方、このある種の色気のなさもありますが、その色気のないスタイルとか服装も含めてのなんかいいシーンでしたからね。
いいシーンでしたね。
感じで一気に3話で本当にこの2人の関係性すっかりこう完成したというか、この2人をすごく応援して追いかけたくなる第3話でしたよ。
そうですね。そしてあのね、否定バトルの方もね、否定者バトル
はいはい、はい、
の方もね、普通に面白かったですからね。
そうですね。ちゃんとルールが明確化されて、何か推理ゲームというか、まあ能力バトルの感じがしっかり出てきましたね。
そうですね。で、相手の方ね、この中国憲法を使ってる方の人の方はまだちょっとわからないようになってますけどもね。結構推理できる感じだしねっていう。
まあそうですね。おそらく何か選択肢の反対を選ばせる感じなんでしょうね。
そうだね。いやー、だからすごい、今後もだからね、このバトル期待できそうじゃないですかっていう。
いや、本当ですね。否定者という設定。 いや、なのでなかなか、読み切り段階ではどう発展させていくかわからないような作品でしたが、ちゃんとその能力バトルという方向で、で、ちゃんとその能力バトルの間々にキャラクター同士の絡み合い、キャラクターの立て方みたいなものがしっかり通ってるんで、いや、敵の、この、中国拳法さんも、なんかいいキャラでしたからね。
いいキャラだったね。
もういかにもひょうひょうとした、にやけ色男的キャラっていう感じでしたが。
うん。
そのポジションにふさわしい存在感を示したと思いますよ。
そうですね。いやー、そして改めてこいつらはカネクタイとかが目印だったんだって改めて思ったから
ね。僕も言われてから、あ、そうだったんだって思いましたね。
うん。メカの方もそれではネクタイしたわ、みたいな。
そうなんですよ。メカの方言われるまで気づかなかったですよ。
うん。そのあたりも、あ、そうなんだっていう気づきもあって遅かったですね。
はいはいはい。という点で、なかなか、そうですね、デザイン等々を含めて、もう最近主人公が裸なのにも見られてきましたしね。
まあね。もうなんか、もう股間のノリとかがもうそのままになっちゃったよ、ほんと。
そうですね。で、かつ今回戦いの最中に刀を体に刺したまんま動きますからね。
うん。
これもまた一種の衣装みたいな働きがあって、うん、ちょっとかっこよかったですから。うん、こういう感じで、何か裸の中にもスタイルを入れていく感じっていうのも、なかなかそうですね、ビジュアル的な期待も全体的に持っててますよ。
そうですね。
大変楽しみです。で、このロシアは、ロシアに行き慣れてる感じとか、すごく楽しみにしてワクワクして盛り上がってる感じ。しかも仲間を合流させるらしいですからね。
うん。
といった点で、またこっちの方面でもアンディ君のこのキャラクターが広がりそうで、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、チェンソーマンの第56話、内容としましては、デンジ君とパワーちゃんはおとりをさせられて、その間にデンジ君呪いの悪魔の釘に3回刺されちゃってやばい感じになっている中、暴力の悪魔さんたちのところに、暴力の魔人さんたちのところに、変装した敵がやってきたりしてます。デンジ君は、パワーちゃんが、敵を倒したらご褒美に死ぬまで調査してあげ、吸わせてあげることになりましたという展開でした。
いや、今週は結構水面下でやばい事態が横行してにもかかわらず、ものすごいラブコメの波動を感じる回でしたね。
それはどこのことですか？
いや、もうなんかそれぞれのカップルがめっちゃイチャイチャしてるじゃないですか。
それは、まあ、一組は誰ですか？
いや、まずはロシア組のね、師匠と弟子ですか？
ああ、なるほど。
まずこの師匠、めっちゃなんか可愛くないですか？
いや、可愛いですね。
うん。いや、もうなんか、すごい、なんかね、実際もうね、デンジ君にさ、ちょっと横通り過ぎただけで3回させるくらいの達人だったりするのにさ、
はい、
このなんかすごい守ってあげたいオーラを出してる感じとかさ、ものすごい魅力的だしね。
守ってあげたいオーラというか、もう僕はかなり病的な感じがして、ちょっと僕が小学生の頃にこの漫画読んでたら、トラウマになるというか、お腹痛くなるぐらい病的な感じがするキャラだなと思ってますけどね。
まあそうだね。いやー、でもなんか本当にね、弟子ちゃんと口にケチャップって言って拭いてあげるところとかもね、俺はもうラブやな、ラブやなって思ってみてもいいかな。
まあまあまあ、そこのラブはラブですよ。
うん。
確かに。
そしてね、小紅ちゃんとね、暴力の魔人もちょっとなんかイチャイチャしてるじゃないですか。
あ、すごいイチャイチャしてるのは、これは暴力の魔人さんがマスクを外させる策略じゃないかと疑ってますけど、ね、僕は。
まあまあ、暴力の魔人ですからね、DV 男であってもおかしくないですからね。表面上は優しいけどっていう。
危険だから絶対マスクは外すなって言われてますからね。
そうだね。
これ小紅ちゃんに、小紅ちゃんはマスク外してよって言ったら外しちゃうんじゃないですか。
ありそうだね。
その瞬間に人が変わるんじゃないかと僕は期待してますよ。
うん。まあここもだからイチャイチャしてるけど危ない雰囲気だ。
そうですね。
そしてもパワーちゃんとデンジ君もめっちゃイチャイチャしてるじゃないですか。
ここはもう、すごい、こっちもこっちで別の意味で病的ですからね。
まあね。血いっぱい吸うからな。そしてやったーだからね。
あとゲロ多分ゲロ食えって言って、1万円くれれば食うって言ったんですからね。
そうそう。いやー、だからパワーちゃんも本当になんかね、おバカだけど可愛いっていうところがあるんでね。
はいはい。
いやー、本当に今週はなんか藤本先生のこの性癖というか、あれ、筆が乗ってるなーっていう雰囲気を感じたんだけどね、俺は。
本当に全部病的ですからね。
うん、女の子ね。
いやー、という、本当にパワーちゃんのこの、吐くから食べて、綺麗に吐くからっていうところでも、僕はもうしてやられましたよ、結構。
そうだね。いやー、本当に確かに、わー、ガルちゃん曰くね、こう、胃が痛くなる、狂っちゃうっていうところもあるけども、そういう方向性になんか、でも青少年を持ち運んでいいのかな、これは。
いやー、まあまあ、こういうものも世の中には必要ですよ。
まあそうだね。清濁合わせないといけないからね、人間は。
そうですね。で、その点、デンジ君たち、デンジ君、アキ君、まあ、パワーちゃんも含めて、すごい、シニカルにというか、その異常事態をひょうひょうと乗りこなしていく感じっていうのが、かっこよく映りますからね、ちょっと。
そうだね。
この辺、本当に、もう、全部が狂ってる上で、それを成立させてる読み味みたいな、このテイストが本当に藤本先生独自のもので、で、かっこよくて、おしゃれで。いやー、大変、独特の作風があって素晴らしいなと、相変わらず思いますよ。
はい。
では続きまして、アブノーマル魔法ファンタジー新連載第2回センターカラー大蔵25ページマッシュル。センターカラーは、こう、筋トレする一枚でした。
てか構図、まんまハリーポッターっすね、これ。
あ、そっか。本の表紙っぽいなとは思ってたんですけど、これハリーポッターなんですね。
そうそうそう。このマッシュ君が抜かせばもう完全にハリーポッターやんけっていう。
じゃあ
感じなんでね。
まあ、ほぼハリーポッターみたいなもんですからね。
そうそう、だから、隠す気全くねえなって、元から分かったけどさ。
まあまあまあ、オマージュですから。うん、という感じで、内容としましては、第2話で、マッシュ君、イーストン魔法学校の入学試験を、こう、筋肉で乗り越えますという展開でした。
いや、まあ、スタッフその通りだね。いや、先週俺が期待したブラッドさんもね、ちょっと後ろからついてきてくれて。
この、思った以上についてきましたね。
そうなんだよね。ちょっと、外でなんかリアクション取んなかと思ったら、こんな、あんな枝つけてついてくるとは思わなかったね。そ
うですね。CM を両手に持って後ろをコスコスついてくるっていう、ここまでのコメディリリーフとは思ってなかったですよ。
そうだね。いや、だからここら辺期待以上でよかったなって思ったしね。でね、本編の方もね、ちゃんとそのなんだろう、スフィンクスをぶん殴るところとかで知らんって言って、いるわけないだろって言ってぶん殴るところがすごいよかったしね。
はい、はい。
いや、だから、なかなかテンション高い2話だったなと思いましたね。
はいはい。いや、もう期待通りでしたよ。
いや、もうだからね、結構ね、コピー多いなとかちょっと思ったりもするけどさ、いいんですよ、逆バグなんだからこれくらいでって思いましたね。
そんなコピーありましたか？
いや、まあ、一番わかりやすいのは、だってさ、2個前、イーストン魔法学校のカラーページの後ろのさ、キャラとかさ、絶対前の1話の振りのコピーじゃん、こいつっていう。もしくは2話を書き溜めてたから、こういうコピーしたなっていう、テレビ画面とか。ですごい思ったしさ。
はい、いや、
なんだろうね。まあ、本当に省エネでやって戦ってんだ、作川っていう。
なるほど。いやまあ全然、それでも全く問題を感じないですからね。
そうですね。
ちゃんと迫力あるコマは迫力出そうとしてますからね。
うん。
という感じですし、このヒロインもちゃんと主人公相手に戸惑ってる感じで。で、転んだりしてるのは妨害のふりして本当に転んでる気がしますし、
ね。そうだね。
という点で、このドジッコが主人公の、この、暴力の前に、あたふたするという、この感じもなかなかいい出会いなんで、こっからどういう関係性になっていくのか、大変楽しみですよ。
そうですね。
という感じで、大変第2話目にして、すごい安心感のある第2話でした。
うん。
では続きまして、アクタージの第99話、内容としましては、ヨナギさんは、まあ、芝居を終えまして、花子さんに、どうして一人で苦しみ続けたの私たちがいたのにと問いかけたりとかします。そして、一方、ネット配信、投票のために使う、ネット配信に関しては、初日のを使うかどうするかみたいな感じで揉めたりしている一方、浦山さんは、千穂ちゃんに、こう、完全な勝利をするために、何か、しますという展開でした。
いやー、今週はもう、大神さんとかがね、俺たちみんなの全力だった、無論あんたまでてない花子さんって言って、花子さんを迎えた時に、なんて器がでかいんだって思ったから。俺結構その、先週から言ってる通り、花子さんざまーって言いたかったんで、はい、どうして私だけどうしてっていうところで、おーやったぜって思ったから、最終的にみんながどうして一人で組み続けたの、私たちがいるのにって言った時は、なんて優しいのよ、ヤギちゃんたちって言って、ほんと俺の心汚ねえなって思ったから。
まあまあ、あれが全力ではありましたからね、花子さんの。
うん。
方向性はともかく。
ともかくね。いや、だって、この方がでもね、終わってみればなんか、こっちの方が少年漫画っぽくていいなって思いましたからね。
まあそうですね。それと同時にやっぱり、ヨナギさんが気づいたものっていうのの尊さを強調するようなシーンではありましたね。
そうだね。いやー、だから本当に、こちらね、ヨナギちゃん組はもう終わり良ければ全て良しっていう形でね。もうさ、勝敗は負けそうだけども、みたいな感じになってね。
そうですね。やっぱり、なので先週段階で僕の言っていた、ヨナギさんが救われた、トラムを克服したという展開はよくわかるけれど、演劇的にそれがどういった解決になっているのかわからないというのが、やっぱり作中でもそうだったんですね。
そうだね。
という点がはっきりしたので、まあ、やっぱりだよな、そうだよなっていう感じもありましたし、それがこれからどう解釈されるのか、どう展開していくのかっていうのが、まだちょっと、こう、伏線が残されている感じなので、それもまあ、期待はしつつ、次は中古戦サイトの方も何か動き出しそうなので、大変楽しみですよ。
いや楽しみだね。いやもう本当に、抱えられてる千代子ちゃん超可愛いなって思ったし。
そうですね。
まあそれは確かに写真も撮りたくなりますわっていうね。
はい、むすっと顔で。
うん。いや、なんでね、本当だから大勝利するにはどうするのかっていうのはね、黒山さんのこの格上げにも繋がってきますからね。
はいはいはい。
いや楽しみだね。だって黒山さんここで格上げないとね、格上げの時ないからね。
そうですね。今まで大したことしてないですからね。
うん。
なので、ここで、その恐るべき演出手腕を見せてくれるんじゃないかというので、大変期待です。
はい。
では続きまして、アグラビティボーイズの第7話、内容としましては、ある朝みんなが目覚めると、いろんなものがなくなっていて、侵入者がいるらしい、クリスがいなくなったっていう展開でした。
いやもう今週はババの下着を盗むものを、あらゆる場所時空に置いて存在しないっていうので笑いましたね。
でも、これ僕普通に、大柄な人がパンツ欲しかったら、履くために盗むこともあるんじゃと思ったんですけど、実は。
はいはいはい。
でもそれすらも否定されるってことはもう、そういう人ですらもババのパンツはもう本能的に拒否するってことなのかなっても思いますけどね。
そうですね。まあババの股間についてるものがね、なんかいろんな動物表されてますけどもね。
はい。
それがどんなものかにもよりますよねっていう。
いやーという感じ
の。これだけ見るとちょっと可愛い感じにも見えるけどもって、もしかしたらそうではない、あれなのかもしれませんけど。
いやもう何のことを言ってるのかさっぱり、僕はただ、アルファジャブローの生物紹介があるなってしか思ってません
よ。これは何かをなんか意味してる、暗喩してるわけじゃないの。
いや、ただの生き物大図鑑じゃないですか。いつもの生き物大図鑑じゃないですか。
いつものってねえだろ、別に今ね。
おなじみのアルファジャブロー生き物大図鑑じゃないですか。初めて言いましたか。
そうだね。いや、はい、じゃあ、降格してきたかって感じだからね。これからきっと、いろいろ、これで生物生態がして、楽しいだね。
そうですね。
いや、はい、そしてね、意外や意外ね、前後編というかね、続きもんだったのはびっくりしましたね。
ついに新キャラが出るかもしれませんね。
いや、そうだね。おそらくあれでしょ、マスコットキャラでしょ、これ絶対、登場としては。
はいはいはい。
だからね、どんなものが来るのか、変身系なのか、それともね、クリスをさらってった後、この壁壊した侵入キャラが違うのかとか、いろんな空想が働いて楽しみですね。
そうなんですよね。何か伏線があるんじゃと思って、冒頭のゲラルドの部屋と最後のページをこう見比べたりしたんですが、
うん、
何も見つけられなかったですね。
そうだね。いや、まあ気がついたらなんかすごい、実は種明かされたら、おーってのがあるかもしれませんからね。
実はあそこに痕跡がっていうのが意外とありそうな気もするんですけどね。
そうだね。
なんか部屋、最初の、オープニングの時の部屋と構図がかなり一緒なので、カメラの角度が近いんで、うん、なんか伏線があるのかなっては疑ったんですが、わかりませんでした。いやー、といった感じで、もう、まあ結構寝起き、日常もの、ラブコメもの、学園生活ものとかでも結構寝起きっていうのはキャラクターの生活環境を表したりとか、関係性を表したりとか、っていうので、すごく使いやすいシチュエーションだったりしますが、まあその点、今回の第、7話にして、彼らの寝起きを描くことによって、ちょっとこの世界観が広がって、キャラクター同士の関係性も見えてきたりっていうあたりとかも、なかなか、こう、楽しかったです。
楽しかったですね。
という感じだったりしますんで、来週、果たしてクリスがどんな、姿になっているのか楽しみです。
はい。
では続きましてが、三玉セキュリティの第22話、内容としましては、ジャンカさんがハゼレナに復讐に来た結果、弟子入り志願するんで、厳しいっていう展開でした。
いやー、まさかハゼレナが宣伝に一人現れ、霊を操り、世界を救うとされる救世主、月門マスターだとは思わなかったね。
いやー、僕は正直、もっと登れると思ってますよ、ハゼレナは。
月門マスターを超えた存在になれる。
いや、僕は、もう全然もっと上に行けると思ってますよ。
はいはいはい。そうだね。まあ確かにね、それは期待だよね。いやもうなんかすごい設定できた時にさ、もういやもう、ハズレが確かにこれくらいの格あるからなって納得したんだけど、確かに言われてみたらもっと上行ってほしいね。
ですけどまあとりあえず途中のステップとして、その千年にその月門マスターっていう、その間抜けた故障とかいう感じは、ちょっと薬とはしましたよ。
そうだね。いやー、だから、ジャンカさんもね、ほんと、戦ってくると、あれだけど、味方にすると結構、なんか話回しそうで、頼もしそうなキャラになってきたからね。
いやー、確かに、弟子入り志願も良かったですね。
面白かったね。
ハズレナの、この反応も、ちょっとさすがにこれは厳しすぎる。 で、翌日、いやー、昨日は厳しかったなーっていう、この、厳しいっていう表現がすごく良かったですけどね。
そうだね。いやー、大人の男の人だからね。
明らかな成人男性ですからね。
うん。言い方っていう。ちょっと面白かったからね。
しかも、サーモンが、レギュラーかっていうか、サーモンが相方がしてますからね。
そうだね。
ジャンカさんの相方になってますからね。
うん。いやー、すごいね。サーモンは本当でも、出落ちすぎるだろう。
デーモンじゃなくてサーモンっていう。まあまあ、いいんじゃないですか。魚類を生かした、こう、キャラクターとしてやっていくんじゃないかと思いますよ。
そうだね。なんか海編とかがあったらめちゃめちゃ活躍しそうだしね。川編か。
まあ、そうですね。川編とかにあったら産卵とかしちゃうかもしれませんね。
何産むねんって。レイヤーぞ。
産卵して死んじゃうかもしれませんね。
はいはい。成仏ですか？
いや、どうなんでしょうね。二回死んだらどうなるのかもしれませんが。という感じとか。あとまあ、ハズレナさんが普通にゾビロの、こう、足が長くなってる形態を使いこなしてるのも面白かったですね。
そうね、成長を感じるね。
それで普通に街中を飛んでってますからね。
ほんとさりげないけど、ここすごいよね。
ハズレナの人間離れっぷりが、なかなか、ちょっとやっぱり前回のジャンカさんの時との対比でも、なんか、数段飛び越えて、数段アップしてるのやばさがっていう感じが伝わってくるのもちょっと面白かったです。
面白かったね。
では、続きましてが、ブラックローバーの第238話は、内容としましては、ゼノンさんはすごく強かったんで、ユノ君殺されちゃいましたという展開でした。
いや、もうユノ君死亡確認っていう感じでしたね。
いやー、残念でしたね。
残念でしたね。っていうか、本当にブラッククローバーは、かたくなり死人をあんま出してこなかったのに、
はいはいはい、
スペード王国編が始まってから、やっぱりちょっと、そういった死と死にも解禁してきた感じがして、なんかすごい緊張感上がったね。
いやー、来週あたり危ないとこだったって言ってみんな回復してるかもしれませんけどね。
だってメガネ二人、これはもう死んだでしょ。
いやー、危ないとこだったかもしれませんよ。
まあまあ、ユノ君が奇跡の力ってね、みんな復活させるかもしれませんけどね。
うん、まだ、一応あるかなとは思いつつ、実際、ほんと本格的に死亡確認してくんないと確信できないんですよね、この漫画は。
そうだね。いやー。
でもまあ、ユノ君がショックを受けるのは当然の絵面だとは思いましたよ。
そうだね。いや、だから最初ほんと骨魔法ってな、あんまりなんか強そうに見えないんだなとか思ったけど、いやー、ほんとごめん。タモ先生間違ったわ。強いわっていう。
はいはい。絵面も結構痛々しい感じですね。
そうだね。いやー、だからその辺も本当迫力あるし、いや、面白いなって思いますね。ただ本当にユノ君はどうやって復活するんだろうね。
いやー、どうなるのか。一応まだ、精霊さんは、すがりついてますからね。
うん。
なんか、間一髪助けてくれてたりしないんですかね。
そうだね。それかまあ、この人がなんか、私は蘇生魔法も使えるのです、みたいな感じで。
ああ、自分の命を犠牲にしてくれるのかもしれませんね。
うん。
果たしてどんな感じなのか大変気になる感じではあります、
うん、
あとは今回敵のゼノンさんがちゃんと悪魔の力を使った時にこう黒く悪魔の形態に変身する感じで今回の敵幹部はみんな変身タイプかいいなと思いましたよ。
そうですね。
という感じなので変身ヒーロー要素もさらにこうマシマシになってる感じの展開等も含めてこの先の戦いが楽しみです。では続きまして、ジップマンの第8話内容としましては、カナメくんたちの前に立ちはだかったのは、生徒を操り人形にして襲ってくるいけつかないやつだったんで、やり投げして倒しますという展開でした。
いやー、コッシュめっちゃテンポ良かったね。
まあ、テンポは良かったですね。
いやー、魔物使いさんさ、本当にさ、だってさ、来たばっかだのにさ、お前いつの間にこんなにみんな魔物にしてんだよって思ったからね。
結構、時間が経ってたんでしょうね、きっと。
あ、上上がるまでにってことだね。
上上がるまでに。
いや、まあ、これもだから 3D プリンターのおかげだよね。先週もきっと使った。
まあまあ、それは間違いないですね。
うん。いや、もう万能だね、3D プリンターっていう感じだったね。しかしさ、今週、この、まあ、ジップマンの方が投げてる槍も 3D プリンターで作ったんだよ、これ絶対に。
まあ、おそらくさ、先週倒したやつから回収したジッパーの力を使ったっていう描写でしたね。
そうだね。最初だからさ、わかんなくてさ。
はい、
あれ剣なんかどこにあったんだっけ探しちゃったよ。
まあ、まあまあ僕はわかりましたね。
うんうんうん、い いや、もうなんでその辺はだから結構そのさ、ささっとやろうっていうところとアクションをね、はい、こうメインに描こうっていうふうにしてるんだろうなってことで、まあ納得はしましたけどね。
まあそうですね。これ、ちなみに、このやり投げしてる間、周りが襲ってこないのは、この敵が操作する余裕がないからっていうことですよね、きっと。
まあそういうことだろうね。
という感じなんで、結構この、まあ、二択を迫られる。ヒロインか他の生徒かっていう二択を迫られる主人公っていうのが、まあ、なかなかいい究極の選択感があって、楽しみな感じだなっていう感じはあったんで、せっかくだからここで、こう、もっと周りの生徒にボコボコにされつつ、軌道計算して、よし計算できたぜって投げて勝つですとか。
うん。
我が身を切る感がもっとあってもよかったのになとはちょっと思いました。
うん、うん、うん。
ボコボコにされつつ、我慢我慢、軌道計算軌道計算、できた、うん、みたいな感じですとか。
まあまあ、弟くんはでもね、天才ですからね、もう100年に一度というかね、1000年に一度レベルの天才ですからね。
はいはい、はい。
こんなん、千空くんばりにもう、一瞬で計算できるんですよっていう。
一瞬でもないんですけど、今週は。でも、計算してる間、周りのみんなが棒立ちになってるんで。
うん。
敵の手下が。
そうだね。まあ逃げてる方でやっぱりメンタルが足りないんですよ、敵にっていう。
まあまあそうですね。なので結構圧倒的に勝ててしまってる感じがしたんで、せっかくの究極の選択が、こう、あっさり解決した感が、ちょっともったいなかったなと思いました。
まあそう、まあそうですね。まあページ数の問題ですよ、そこは。
いやまあ、ページ数というよりかは、おそらく、この作者の柴田先生の好みの問題なんだとは思いますけどね。
ああ、主人公の方になんかこう無敵感、かっこよさ、強さの方を出したいってことですね。
おそらく圧倒的にこう勝つ感じが出したかったんだろうな、とは思うんですけどね。
うん。
という感じだったんで。でもまあ、まあまあ究極の選択を示して、主人公がどっちも選ばない。全員助けるっていう形を示すっていうあたりは、まあ、いかにも正義のヒーロー前とした感じがしてよかったですよ。あとまあギミックとして倒した敵の武器を回収していくっていうロックマン形式はなかなかパワーアップ要素として楽しげだなとは思いました。
うん。
では続きまして僕たちは勉強はできないの第145話内容としましては、成幸くんはウルカちゃんに対する自分の気持ち等々を考える中過去の記憶を思い出しますという展開でした。
いやー、合宿がもうちゃちゃっと終わった明日卒業式っていう展開は実は結構びっくりしたんですよね、俺って。
めちゃくちゃびっくりしましたね。
うん。だからもう、これ、ウルカちゃんルート入ったでしょっていう、なんか俺の中での勝利確信が出てきたんですけど。
いやいやいやいや、ウルカちゃんの決着に向かってはいますけど、うん、でも、そうですね。そうですね。歌方の人形姫は約束の X に祖母つ。丸四。祖母つ。なんでしょうね。っていう、サブタイカー展開を予想するという、予想しようとするという、なかなか読者にあるまじき感じではありますが。確かに、とはいえでも、お膳立てがだって、なんか、そしたら消化不良ですけどね、ちょっと。
いやまあ、実は俺もちょっとあるんですよ。だからもうちょっとさ、合宿でさ、それぞれ、お試合、へし合い、恋愛バトルをするもんだと思ったからさ。
はい。
リズちゃんにしろ、フミノちゃんにしろ。
はいはい、はい。
だからむしろ、フミノちゃん、リズちゃんも告白しちゃってさ、よっしゃ、全員で揃ったぜ、さあ、成幸くん誰選ぶみたいな展開でよかったと思うんだけどね。
実際、卒業前まで進めた意図っていうのは、今の段階だと、どういう展開に持っていくのか、正直わかんないですね。
いや、わかんないですね。だからもう、俺はもうこのまま別に、まあ俺はもともとウルカちゃん派なんでずっと。
はい。
まあこのまま別にウルカちゃん勝ってくれっていう、だって過去編までできたんだよっていう。そしてこれからウルカちゃんのおかげで水木ちゃんは救われるんだよっていう。
いやいやいや、確かにそれで妹がウルカちゃんのことをすごく尊敬してる、崇拝してる、心酔してるっていうことの理由がわかるのかもしれませんが。
うん。
それがわかった上で、そうか、ウルカ、ありがとうな、ということで、ではっていう。
でも、俺が好きなのは、フミノだ、リズだ、っていう話になってくれ。アスミ先輩だってなる
わけ。やっぱり横やりが入るしかないと思うんですけどね。
うん。そうだね。
まあだから。成幸くんが告白受けようとした瞬間に、ウルカちゃんが成幸くんは別の人が好きだって気づくとかですかね。
うんうん。
それで辞退するとかですかね。
うん。
どうですか、この
展開。いや、そんな未来は見たくないんだけど、俺が。
なりゆくんが交際しよう、受け入れようとすると、その時にふと見せた素振りから、あれ、実はなりゆきはこの子のことが好きなんじゃ、って言って、ウルカちゃんの方が、そっと辞退するという展開はどうですか？
いや、別にウルカちゃんはね、そんな自分からもう引かないっすよ。だって告白までしたんだしっていう。
まあ、ラブコメ漫画の最後ってどうしてもそういうことになりがちではありますが、何かこう、よくあるパターンとか、連載としての形式制裁とか、エピソードの配分とかも、いろんなものを全部頭の中でフル動員して、一体これは何なんだろうっていうのを考えるパートに入りましたからね。
まあそうだね。
そういうもんだ。ラブコメ漫画っていうのはそういうもんだという心構えでもう、もう、うがった見方というか、一体どういう意図なんだ、これは、どういう伏線なんだ、どこに行き着くんだって思いながら読んでますよ。
うん。いやー。まあまあ、まあとりあえずね、俺はもうなんかちょっと心に逆に余裕ができてるんで。
いや、おかしいじゃないですか、だって。
え、何がですか？
こんな展開。あっさりしすぎじゃないですか？
まあね。それは俺もだから、あっさりしすぎだけど大丈夫なのかな？まあでもいいや、勝ち確だよ、みたいな。
まあ、来週以降ですね。
うん。そうですね。いや、ちょっとまだわかんないですかね。まあ確かにもう一、ね、絶対リズちゃん、クミノちゃんも、このままでもまだ消化不良だからね。
ですよ、それは。だって、恋心を、フミノさんなんで自分の恋心を認めたのが、でも認めたのはちょっと前か。
うん。
いや、でも伝えないまま終わるって、良くないんですよ、それは。
ないよね。俺もそう思うよ。俺もさすがに、最終的にウルカちゃんが勝つにしても、リズちゃんとフミノちゃんが告白しないっていう展開はないと思うかな。アシミ先輩もだけど。
まあ、アシミ先輩は、あるとは、あるからも、あるかもしれないですけど。
うん。
告白しない展開は。
うん。
フミノちゃんたちに関して、気持ちを伝えず終わる展開はちょっと、考えづらいですよね。
いや、ないよね。俺も確かにそこはないと思う。なんでちょっとだから、わかんないね、気になるね。
という感じなので、まあ、この過去回想が果たしてどういった方向になるのか、なりゆくんがどういった結論を出すのか、まあ、とにかく、なりゆくんが、告白されたことに対して真剣に悩んで答えを出そうという、もう、なんでしょうね。何のごまかしもなく正面から取り組んでますから。
うん。
この難問に。という形なので、とりあえず、なりゆくんが出す答えは楽しみですよ。
はい。
では続きまして、呪術回戦の第93話内容としましては、結局、真人さんやジョーゴさんたちは先に見つけた方が、イタドリ君を好きにするっていうことで、競争が始まる一方、イタドリ君たちは、伏黒君とイタドリ君は、イノさんと一緒に、帳をぶっ壊すって言ってるところに、いろんな、こう、呪詛師も集まってきましたという展開でした。
いやー、どんどん、ね、光線側の旗色悪くなってますね。
いや、本当ですね。
うん。ナナミンが一回外出るって言っても、もう一時さんたち殺されちゃってるしっていう展開だし。
はいはいはい。
さらにね、呪詛師の人たちもいっぱい来てるしっていう感じだしっていうことで。
いやー。呪詛師の参戦は予想外でしたよ。
予想外だったね。もうだから完全に五条先生ね、封印され成功したっていうことも、まあ完全に分かっちゃってるわけですし。
はいはいはい。
いやー、やばいね。先に置かれましたよっていう。
いや、ほんとですね。で、その一方で、もう一つ、すごく気になるのが、それこそその、呪術回戦のエピソード0、前日探的なやつで、まだ、アリシの、ゲトウさんの、配下として動いていた、この呪詛師の女の子たちが、今、何者かに体を奪われたゲトウさんの、この体を奪い返そうと、暗躍していたということが明かされて。
うん。
いや、彼女たちがどう動くのか、なかなかまた別ベクトルの動きがあって、これも気になる展開でしたね。
そうだね、本当に。そこサイドもあったんだっていうところでね、やっぱ関係が複雑化していった方が面白いですからね。
はいはいはい。
いやー、だからそこら辺も確かに楽しみだね。ていうか本当にゲトーさんを襲ったやつの正体わかんないですよ、未だに。
いやー、そうですね。目的すらも不明ですからね。
うん。それらも含めて、ちょっとね、この、渋谷編で明らかになるかもしれないし、ならないかもしれないけど、本当物語を引っ張る力としてはすごいあるよね。
そうですね。だから、真人さんが、ゲトーさんに、その、イタドリ君ゲームに関してどうするって誘うと、獄門鏡を見てないといけないから遠慮させてもらうよっていうのに対して、こう、うろんげな視線をチラッと送る感じで、この辺も、何か、 真人さんは疑いの目を向けてますからね、ゲトーさんに。
うん。そうね。
いやーっていう点とかも含めて、大変本当に、少なくとも相手サイドに関してもこの呪詛師とゲトーさんと呪霊たち。で、さらに呪霊たちの中でも、イタドリ君対応で二手に分かれるという、大変複雑化してますね。
うん。いやーいいですよ。こういう乱戦大好きですよ、私。
いやー確かに。それぞれ命の奪い合いで、こことここがくっついたら面白そうだな。こことここが戦うのも面白そうだな、みたいなのが、張り巡らされているので、いやーこの、移動、どこでどう移動して誰とぶつかるのか、いやーどうなっても楽しみだなと思いますよ。
そうですね。
では、続きましてが、ゆざくらさんちの大作戦第22話内容としましては、太陽くんは、黒百合党というところの当主の黒百合義政さんという政治家が、すごい悪い人なんで、調査に駆り出されるんですが、正体バレて撃たれてしまいますという展開でした。
いやー、黒百合正義さん、教育費無料化、年金正常化、消費税減税を、消費税権限を成し遂げたんだとしたら、ものすごい有能な政治家ですね、これ。
そうですね。まあ、その裏ですごい私腹を肥やしてるんですよ。
そうなんか、ね、一応、私腹を肥やしてる描写はないんだけどさ。
まあ、ないです
けど。っていうのが、そうそう、ないからびっくりしたね。権力欲はめちゃめちゃあってさ。そのためになんかこう、汚いことをいっぱいしてるっていうことはわかるんだけどさ。
はい。
意外と庶民からしてみると、あれ黒寄りとめっちゃまともな政党じゃねっていう。マジかーっていう。むしろ黒寄りとになってくれって思ってるけど、俺はね。
いやいやいや。ちゃんとした政治史の手段、合法的な手段を取ってないところはダメですよ。
まあそうだね。
人だって殺してるんですよね、きっと。
そうだね。まあまあまあ。まだわかんないですか、この私の工作に屈さない者たちっても実は悪人かもしれないですか。こいつらの方が私腹を肥やしてるかもしれないですか。
その可能性は普通にありますね。
うん。ちょっとその辺がわからないんで、実はまだあんまりこう、黒百合さんを倒すべきか否か、まあ太陽君が殺されるのはまずいんで。そこら辺はね、ね、防がないかと思ってますけども。
はい、は
い。いまいちまだ黒百合さんを俺が敵認定できないっていう感じになっちゃってるんですけどね。
いやー、暗殺などをしてるんですから。
うん。ダメですかね。
ダメですよ。人殺してるのはダメですよ。
うん。めちゃめちゃだってこの国ってですかさ、この世界観ってスパイってあめちゃめちゃ役所じゃないですか。
そうです。
もうどこにもかしこもいるみたいな感じになってるからさ。まあむしろこのスパイ合戦みたいなのもむしろ国としては、あれなんじゃないですかっていう、あの、力の見せ所なんじゃないですかって思ってんだけど、俺は
。まあ、そうなんですよね。他の政治家が清廉潔白かどうかわかんないしね。
そうなんだよね。いやー、実際ね、でも本当に、ひなぎくはどこまで公正を保ったかわかんないしねって。
そうなんですよね。ひなぎくはだって、うん、権力側っていう可能性もありますからね。
うん。
っていう、確かに、この現実、今の現実の政治の状況を見ると、なかなか、イリーガルな手段というか、正しい手段で戦ってる人が偉いっていう状態ではないような気がしてくるんで、なかなか黒百合さんを非難しがたい状況っていうのは、この現実の世相としてあるっていうのが、すごく読みづらくしてしまってるところはある気がしますね。
うん。
現実を見ると、そんなちゃんとみんなやってないですからね。
そうなんだよね。まあまあでも逆に言えばそこまでうがった見方をしなくてもまあまあ黒井さんは悪い人なんで大体この漫画はさ悪いところ人たちはさ悪い名前つけてるからね自分た
ち綺麗じゃないですか黒百
合まあねなんだっけどっかの教団すごいなんか世界破滅教団みたいな名前だったよね
そうなんでしたっけね人類なんとかみたいなそんな名前でしたね
うんだからきっとね、本当に黒百合党と一緒になんか腹壊しちゃった人道党とかは本当に人道的なんだろうからね。今の世相でさ、人道党ってのは本当に人道だって思っちゃうけどさ。
そうですね。
この場合じゃないでは人道党は人道的なんだよね、きっと。
うん、まあまあ、あんまりそこは、でも確かに黒百合さんっていうのが、それこそちょっとミスリード。この作品の中で、最初その手下が変装した、人が襲ってきて黒百合さんを、その人に寛大な処置をすることで、実はいい人なんじゃっていうのを、読者にもミスリードさせようとするっていう展開は、ある種その黒百合さんが、海のものか山のものかは分かんないっていう読者の印象を利用した演出でしたからね。
うん。
だからその辺までは、こう、この作品的にも黒百合さんっていうのがいいのか悪いのかよく分かんねえなっていうところを引っ張って、で、ここの一応、 襲ってくる人が実は変装でした。みんなを騙してました。嘘ついてましたっていうところで、悪って確定させる感じだと思うんですよね。
なるほどね。いや、もうでも俺は消費税を減税してくれるんだったら悪魔には騙してくるけどね。
まあ、実際、そうです。現実と見比べちゃダメですよね。
ダメだね。
現実と見比べると黒百合さんがそんな悪い人に見えなくなってきますからね。
うん。
黒百合さんもだって普通に自分の講演会をホテルで5000円でパーティーとかやってそうですもんね。
やってそうだね。
それも太陽くんからしたら悪ってなっちゃいそうですからね。うん、正直、これでテロリストが刺したけど許したっていう展開、その後の、それネットでバズったとして、犯人がいない件はどうなったんだろうってちょっと気にはなったんですけどね。
そうね。
報道、どこまで警察の支配下にあるのかどうなんだろうっていうふうに思ったりはしましたが、でもまあ、脳内保管で頑張りましたよ。
そうだね。いやはや、まあまあまあ、とりあえずね、ただね、今週はでも一番の見どころはいろいろありましたけども、やっぱ女装太陽くんが可愛いから
ですかね。そうですね。今流行りの女体化でしたね。
うん、
それに対してちゃんとむつみちゃんも可愛い可愛いって言って喜んでくれてますしね。
うん。
大変、女装太陽くんとむつみちゃんっていう、そういうカップリングもありですからね。
ありだと思いますね。
っていう点で大変楽しみですね。
はい。
では続きましてが、ゆらぎそうのゆうなさんの第193話、内容としましては、ゆうなさん自分が成仏してしまう夢を見て、まあいろいろ悩んだ結果、コーラスくんに思いを告げます、告白しますという展開でした。
いやー、ついにユーナさんも告白ですね。
いやー、こちらは本当にクライマックス感が出てきましたね。
いや、本当はね、これでメインどころ全員告白したし、いやー、でもね、ちゃんとこの気持ちの揺れ動きとしてね、ユーナさんの押したのがね、心を押したのが、自分のその、まあ、成仏、自分が近いんじゃないかっていうところもね、ちゃんと伏線張ってきてから今でと。
はいはいはい。
流れからね。
そうですね。
いや、だから本当に、三浦先生は、気持ちを丁寧に描くからね、こういうところがすごい気持ちのね、骨格がやっぱ盛り上がるからね、最高だって思いましたね。
はい、まあそうですね。あと結構その生前の、ゆうなさん、源流斎さんが、なぜ揺らぎそうに来たのかっていうところが、まあ、まだわかんないわけですが。
うん。
なぜ選んだのか。でも普通に余命もあとわずか、どこか行っておきたい場所あるかいって言われて、あそこに行きたいって言って連れてこられたっていう点で、まあその点、このおっさんの思惑ではなかったってことは少なくとも分かりましたからね。
そうだね。
だから一体何を目的にここに来て、何があってここの自爆霊になったのか。本当に、この作品の根幹をなす謎の寸前までついに手がかかりましたよ。
うん。だから本当にめちゃめちゃクライマックスなんだよ、これ。
そうですね。あとは、源流斎さん、ゆうなさんが、のんこさんをなぜ襲ったのかっていうところも多分この真相に噛んでくるでしょうからね。おそらく。
そうだね。
もしかしたら別エピソードと、もしかしたら別エピソードかもしれませんが、絡んでくるのかなっていう感じで、この告白が引き金になって、すべてが大きく動き出すのではと期待してますよ。
いや、そうですね。いや、久しぶりにやっぱ、メインエピソードがっつり起きそうですからね。
はい。
いや、楽しみでしょうがないですね。
そうですね。小柄志くんの答えっていうのも、小柄志くん、今まで他のキャラクターに対しては、やっぱりこう、一歩引いて、断った方がいいのかな。だって受けられないし、断った方がいいのかなっても、そうしない方を望むんなら、まだしばらくこのままでみたいな、もう断る前提、気持ちはない前提の回答をいつもしてましたが、やっぱユーナさんに対しては、いつも違いましたからね、扱いが。
そうだね。
うん、なので、
他の人に。小原君の中の本命感、すごいあるよね。
すごいありましたから、だから他の人に対して言っていた、正直、はっきり断った方がいいんじゃねえかとは思うんだが、だがしかし、みたいな。答えないでいいよ、そっか分かった、みたいな。あの展開とは違った展開があるんじゃないかっていうのはすごいドキドキですよ。
そうですね。
という感じで、あとはまあ最後の告白見開きはなかなかユーナさんらしい表情とポーズとシチュエーションで、大変力の入ったいい告白見開きでしたよ。
ですね。
では続きましてが、サムライエイト八丸伝の第36話、内容としましては、何か、滅んだ星から女の子連れてき、女の子、男の子、まあ、滅んだ星から子供を連れてきた人たちが、こう、八丸くんたちのところにやってきて、八丸くんたちを自分たちの船に転移させましたという展開でした。
いや、もう今週はもう、お父さんメモリーとステータス画面で笑ってしまった
。お父さんメモリーは、ちょっと笑いましたね。
なんでこんな、お父さんポーズ撮ってんのみたいな。いや、わかるけど、
ね、そうですね。
ホルダー開いたらお父さんの写真がいっぱいあるってちょっと面白いじゃないですか。
そうですね。なんか、お父さんがすごいなんか、なんでしょうね。アイドル化ではないですけど。これはちょっと面白かったですね、不思議と。
うん。そして、本当にその後、ステータス画面のさ、この、ちょっと安っぽく、安っぽく
ね。そうですね。
感じはさすがにちょっとなんかこう、なんか技とかよくわかんなくなってきたみたいなね。
そうですね。なんかインディースゲームの感じがしてきますね。
そうだね。もう星座で描かれるってところもなんかちょっと、あれこれダサいぞみたいな。
そうですね。これはちょっとまあ、まあダサい。ダサい。安っぽいとはまあ言えなくはないですが。まあ、ビジュアル、まあ、あくまで宇宙的な感じでしたね。
そうですね。まあまあ、というわけでいろいろ説明してくれたと思うんですけど、ちょっといまいち俺はわからんということで、もうこの辺は発表してしまってるんですけど。
そうですね。数値化って難しいですよね、やっぱり。
難しいね、本当に。
といった感じだったりはしますが、まあ、デュー君が、実は、鍵の侍だったっていうことが、何かすごい、こう、すでに、この頭の中の世界で、あ、隣にいるって分かって、現実世界に来て、普通に、龍くんを指し示して、っていう感じでしたね。
いや、なんかすごいね、なんか侍と生き急いでる感がやばいんですけど、ただ、これはこれで、俺すごいなんか、面白いんだけど。
まあ今回、敵と接触して、で、その免許改伝になった八丸くんの初戦闘っていうのが何か変化があるんじゃないかとか含めて、ここですごく大きくお話が動いたら面白そうだなと思いますよ。
いや、そうだね。ほんと、いちごちゃんのところもね、本当にまだわかんねえしっていう感じだし。やっぱ犬、しかも犬だって、うすさま流だから、これ敵です、完全にっていう。
うん、うすさま流でしたね。
うん。感じだからね、そこら辺も含めてね、なんかどう展開していくのか、どうやらいちごちゃん最強設定みたいなちょっとこも楽しみだしね。
はい、はい。最強設定。
まだ君はこの銀河一強い侍になる娘だって言ってるからね。銀河一だからね。
銀河一か、そっか。あ、しかもなんか、宇宙船の外から自分の船に呼び寄せられるみたいですからね。
そうですね。
恐ろしいですね。
恐ろしいよね、これ。ほんと、流派とは一体、スキルとは一体って感じだよね。
という感じなので、まあ。いや、まあ、これまで長々といろんな説明をしてきたことが、次の戦いで発揮されるんじゃないかというのを期待してますよ。
いや、ほんとそうですね。みんな、って言いながら、やってますからね。しかし、師匠は未だにだるまですからね。大丈夫、大変ですねっていう。
そうですね。だから、八丸くんが試されるんですよ。
うん。
きっと来週には敵のステータスも数値化して見せてくれますよ。うお、すげえ数値だってなりますよ。
うん。スカウター、ボーンみたいな。
測れねえってなって。数値化はもう来週ですごいその恩恵が発揮するかもしれませんよ。
そうだね。悟空、力どれだけとか出てくるとね、盛り上がるかもしれないからね。
そうですね。といった点で、本当にここ数週の仕込みが来週以降どう発揮されるかっていう点で楽しみです。
はい。
では、最後に目次コメントで、新年祭魔女の森人、坂野先生。はじめまして、魔女の森人という漫画です。自分から逃げずに頑張ります。
わざわざタイトルを入れるんかいっていう
ね。珍しいですよね。
珍しいね。
しかも自分から逃げずに頑張るらしいです。
そうですね。もしなんか5週目くらいで急に救済とかになったら、逃げたとか。
自分から逃げたっていう。まあ、まあまあ、その息は良しという感じですよ。
そうですね。
あとは最近何か話数を入れるのが流行ってるのか、マッシュル・コウモト先生。二回目ですね。この世で一番うまいのは吉野家牛カルビ丼です。よろしくお願いします。という、さすが二回目にちなんだ 吉野家牛カルビ丼の話でしたね。
そうですね。
全く何に悩んでるか分かんないですけどね。
全くですね。確かに、言われてみればね、アンデッド・アンドラックの戸塚先生も3話目にして風を編集さんに移し、足さんに移しました。ごめんなさいっていう感じで3話目を買おうとしてますからね。
そうです、
ね。確かに和数入れんの、ポピ、なんか、流行りなんですね。
新連載組が、なぜかみんな和数を強調してたなという印象でした。あとは、鬼滅の刃小峠先生、カラスに頭を蹴られた。前から歩いてきていた犬とおじいさんを驚かせてしまった。
すごいね。なんか、俺カラスに蹴られたことが一度もねえんだけど。
まあ、小峠さん、きっと春日井ガラスを飼ってるんだと思いますが。
そうだね。だから、ね、やっぱ、そういったカラスを引き寄せる体質だからこそ、なんか、伝令にカラスを使ったかもしれないからね。
そうですね。春日井ガラスを。
うん、
という、なんか、小峠先生の日常は本当に鬼滅の刃だなっていう感じがしましたね。
そうだね、面白いね。まあ、あとは、呪術廻戦の芥見先生、キャラの数が増えるほど毎週書き方を忘れます。気をつけますと、何とぞっていう。このあたりは確かにキャラ増えると分かんなくなるの分かるよって。
はいはい、ありそうですね。
うん。まあ別にいいじゃないですか。ゆで卵先生とかだってさ、別に先週書いたからと今週書いたからが違ってもみんな許してくれるしっていう。
それはシルエット、そうですね。シルエット以外もまるで別キャラっていうのありましたもんね。
そうそうそう。実こっちで変更になりましたみたいなね。
はいはいはい。
あったりしますからっていうね。
週またいなら、脇に映ってるキャラが別になってるってありましたもんね。
うん。なんで、ね、別にいいですよ。実はだから来週あたりにこの3人のうちの人のダルマみたいな人のデザインが全く変わっても別にいいですよ、俺はっていう。
いや、さすがに呪術廻戦でそれをやられると何かの伏線だと思っちゃいますからね。
そうだね。変身能力あるのかこいつはみたいでね。まあまあまあ、あんまり気にしないでほしいですね。
いや、まあまあまあ。これからきっと、こう、ちゃんと書き分けてくれるだろうなと思いますよ、きっと。
そうですね。
あと、三玉先生、三玉じゃない、三玉セキュリティ初宗先生、新年会夢のような空間でした。当たり前ですが、皆さんも実在されておりました。という、なんと架空じゃないらしいですよ。
そうですね、久しぶりじゃないですね、架空じゃないです、書くのは。
まあ、架空じゃないのもちょいちょい書いてるんですが、いつも架空ですっていうコメントを書いたおかげで、このジャンプ、新年会でいろんな人に会ったことに関して、実在してましたっていうのが、すごい、なんか意味のある宣言な感じがしていいですね。
いやそうですね。後村先生は今までのあれかとね、夢のような空間でした。行ってないんですけどねっていう書きそうだからね、本当に。
いや、まあ、いろんな作家先生方に会いました。架空ですっていう。
それは作家先生が架空なのかみたいな。
そうですね。っていう、いつも架空コメントをしてる後村先生ならではの実在宣言っていうのが良かったなとちょっと思いました。では、来週が、関東から連載4周年&人気投票開催、バーサス鬼舞辻無惨最高潮クライマックス表紙&関東カラー鬼滅の刃が関東カラー表紙でした。
いやそうですね。本当に最高潮の盛り上がりですからね。
本当ですね。その状態で人気投票ですよ。
いやーやばいね。誰応募していいかわかんねえや、俺。
本当ですね。次号のジャンプには応募券がついてくるぞ。応募券制ですよ、さすがに。
うん。いやー、ジャンプ争奪戦になるこれ。
果たして何票送る人が出てくるのかっていう感じですが、本当に普通にジャンプいつものコンビでなくなったりするかもしれませんね。
うん。
最近の鬼滅の刃本当にやばいですからね。
やばいですからね。オリコン1位から10位まで鬼滅の刃ですとかね、ニュースになったりしましたかね。
全然ありますからね、という感じで、本当に来週の人気投票、いやー、もう本当に、かつてのドラゴンボールばりの得票数とか出してほしい。いや、あれは応募牽制じゃなかったんですが。
うん、
でもまあ、かなりの票数自体も、かなりの数字を叩き出すんじゃないかと期待です。
そうですね。
あとは来週センターカラーが、魔女と騎士のダークファンタジー新連載第2回センターカラー25ページ、魔女の森人と、ジャンプの未来を担う新鋭読み切り2連弾第1弾、鳥山明先生絶賛。手塚賞準入選受賞作、センターカラー33ページ、将棋道中膝栗毛、千木知己先生、名人を目指す虎之助が出会ったのは、名人を目指す少年と農民、手塚賞準入選、賞の呼吸、ということです。
ほー。まあまあ、ギャグ漫画でしょうから、どう来るかっていう感じではありますけども、これ現代なんですね、はい、一応。舞台。
ああ、うん、現代なんですね。
わかんないですね。なんかジャージっぽいの着てるから、そうなのかと思ったけど。あ、でも武士これ、ジャージじゃないか。これなんかあれか。貴族のあれか。
貴族。こ この、ほっかむりしてる人ですか？
ほっかむりしてる人は普通の農民だけど、後ろの人、これあれか、貴族ったのか、貴族衣装なのか、これ。
あの、仮絹っていうか、あれじゃないですか、その、うん、貴族衣装。仮絹、うん。
なるほどね。じゃあ、あれか、もっと古い時代の話か。わかんないな。時代設定がわからんって。
もう普通に農民がいる時代なんじゃないですか。
うん、うん、うん。またそうか。今の人たちは農家っていうもんな。
うん。農民は一応差別用語になっちゃいますからね。
うん。なるほどね。まあまあまあ、とりあえずちょっとどんな話かね。鳥山明先生実際ですからね。
確
かにね。
確かに。絵柄に関しても、このカットのキャラクター、なんかすごいタッチが愛らしいというか。
うん。
すごいいいですよね。
そうだね。
という感じなので、絵柄からも大変期待です。あとはセンターカラーが大人気御礼&受験生応援センターカラー、僕たちは勉強ができない。
おー、受験生応援か。
はい。
いやいや、まあまあまあ、ちょっとどんな感じでね、まあ、もうほんとクライマックスだね、受験もっていう。
まあそうですね。
ちょっといい感じのね、カラーでみんな応援してほしいですねっていう。
はい。まあこの作品は毎年そういう受験カラーとかやった気がしますからね。
うん。
なんか受験生応援とかよくやってたりもしましたんで。まあまあ、時期的にこの作品ならではの見事な応援カラーが見れるんじゃないかと楽しみです。
はい。
あと一応、記入として、話題沸騰&大人気御礼超進化格 SF コメディ大蔵23ページアグラフィティボーイズという形で、アグラフィティボーイズが第8話にて大蔵ページらしいです。
そうですね。いやいや、いいですね。まあちょっと、体壊さないで中村先生も頑張ってほしいですね。
そうですね。という形で、来週11号2月10日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。